フェイスティレスの薄い峠音楽堂本舗。おります。薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますが、私エースでございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだけ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
水峠音楽堂本舗でございますけどもですね、前回渋谷レックスの楽屋からねお届けしたんですけども、ちょっと本田が自己渋滞に巻き込まれてですね僕一人での収録になってしまいまして、大変申し訳なかったんですけども、今日もね実はいろいろねスケジュールの関係で今日も僕が一人で撮らないと、間に合わないということで、今日はここは代官山のシンプルボイスというね、僕が月2回ぐらいのペースで、ずっとアコースティックライブをやってる、もうねじろにしております代官山のシンプルボイスの楽屋からお届けしております。ここはね何回かね収録してますよね。中野徳男さんゲストで来ていただいたりとかね、いろいろしてますけども、今日は一人ぼっちですけども、お届けしようと思います。渋谷レックスでのライブ、本当にね皆さんたくさんお越しくださいましてありがとうございました。で、ヤンズがねその時も先週も申しましたけども、ちょっと病気療養中ということで4人のライブだったんだけども、大変皆さん方応援してくださって、もちろんステージにいる、ね、僕ら4人だけじゃなくて、その自宅でね一生懸命頑張って療養しているヤンズにも向けて、たくさんご声援をいただいたような気がしてね、多分そうなんでしょう。皆さんからで、ね、すごくそういったパワーを、いただきました。ヤンズにもねそれをちゃんとお届けしたいなと思っておりますんでね、本当にありがとうございました。で、今年の秋のツアーはやっぱりですね、ちょっとツートップを基本にゆっくり焦らず治療に当たっていただきたいんで、2人でとにかくガツガツ待っていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、ね、一人の時はあれです、もうお便りをガンガン紹介していこうと、ことでね、ちょっと前にいただいたお便りたくさん溜まってるんで、今日はどんどん紹介していこうと思いますが、岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、エースさん、倉木さん、こんばんは。いよいよ7月12日は名古屋ボトムラインでのエースさんと岸部正明さんとのライブですね。その前にいただいたお便りですね。大阪総までの岸部さんとのライブを拝見してからというもの、いつの日か名古屋でとずっと願い続けていました。それがこんなに早く実現してものすごく嬉しいです。エースさん、ありがとうございます。岸部さんといえばエースさんの単独班でおなじみの雨降る窓辺での作曲者、エースさんのサイレンスを作るきっかけとなった方ですよね。私は今までギターのインストの曲は苦手でした。オーケストラは平気なんですよ、むしろ好きでも、ギターインストはダメだったんです。なかなか情景が浮かんでこなかったりともすると眠たくなっちゃったり。ところが生で目の前で岸部さんのギターを聴いてからというもの、それまでの概念は一変しました。驚きの連続でした。 指引きなのに迫力満点だし、とんでもない弾き方が飛び出すし、思わず前のめりになって聞いてました。 MC も大爆笑で、エースさんとのセッションも素敵でした。岸辺さんは歌われないけれど、エースさんのギターとのハモリは、それまでのセッションにはなかった味わいだ。そんなライブが名古屋で見れるなんて、新幹線に乗らなくてもお泊まりしなくても日帰りで電車賃だけで見れるなんて、フェイス・トゥ・エースのライブに精一杯で他の方のライブを見に行くまでの余裕がないから、エースさんとどなたかとのライブは貴重で、貴重な経験になります。もしかしてエースさんのモーニングデューも、名古屋初披露なんてことになっちゃったりします？この曲もインストですけども、サイレンスとはまた違った曲調でいろんな技が使われてて私は好きです、なんてこんなことを書くとやらざるを得なくなるでしょう。そういえば7月はなんと2回も名古屋でライブをしていただけるんですよね。1年に 2,3 回が当たり前だった名古屋でのライブなのに1ヶ月に2回もだなんて、これで今年の名古屋分は終了になりゃしないかとかなり不安です。7月12日は平日なのでなかなか、やりくりが大変なのですが、田舎は電車の本数も都会の人には考えられないほど超少なくて、でもお客さんの入りがいまいちになっちゃって、だから名古屋に行かねえんだよと言われないように、電車の中を走ってでも行きます。すごく楽しみにしていますというね、このお便りをいただいて、行ってきたんですけどもね、その感想のお便りもね、いただいてるんですよ。これはですね、エスさん、クラメさん、こんばんは、ヨシです。あ、ヨシ&オーちゃんのヨシさんですね。久々にライブ伺いました。名古屋ボトムラインアコースティックライブスペシャル with 岸辺正明です。すごいです。岸辺さん、以前岸辺さんのライブに行った時は後ろの席だったんで岸辺さんの手見えなかったんですが、今回しかとこの目で見させていただきました。音職人ですね。音たちが歌ってるの、これいい表現ですね。音たちが歌っている。いただきたいですね、これ。エスさん、弾き語りだといつも以上に言葉がスーッと心に響いて、特にともしびは涙が溢れそうでした。お二人の雨降る窓辺ではもう圧巻。本当行けてよかった。素敵な時間ありがとうございました。というのを、エスさんからいただきました。それからね。エスさん、カネさん、番頭さん、こんにちは。おーちゃんでございます。コンビで来てました。7月12日名古屋ボトムラインにお邪魔させていただきました。岸辺さんとのアコギライブ、この上なく幸せな気持ちになりました。お二人の鮮明でいて透明で優しいギターの音色に、エースさんの歌声、横顔、笑顔、もうメロメロ、これ以上の感想が浮かびません。また絶対にお邪魔しちゃいますね。本当に贅沢な時間をありがとうございました。追伸、私は岸辺さんのノーベンバーが好きですね。もう一度言っちゃおうかな。エスさん、クラメさん、こんにちは。これはラジオネーム、そば派のユミコさんからいただきました。とうとう梅雨明け、本格的な夏がやってまいりました。7月に代官山シンプルボイスにて、エスさんと、岸辺正明さんのスペシャルなライブに伺わせていただきました。あ、これはこのシンプルボイスでやった方ですね。もう岸辺さんの超絶ギター&エースさんのニッコニコな MC とスペシャルな演奏、もう最感動です。私は以前岸辺さんのライブに一度お邪魔したことがあるのですが、あれ岸辺さんあんなに喋ってたのかな。久しぶりにお会いした岸辺さんは面白さが倍増してました。これは多分エースさん効果ではないかと。今回のライブの見どころは岸辺さんの曲にエースさんがどう絡むのか。いやいや、それはそれは素敵な1曲、いや2曲でした。これはぜひもっとたくさんの人に聴いていただきたい。また岸辺さんとやってくださいね。絶対伺います。本当に素敵なライブでした。ありがとうございました。そうですね、シンプルボイスと、それから、その前の名古屋のね、ボトムラインで行われた岸辺さんとのライブの感想をたくさんいただきましたけども、ね、本当にありがとうございます。9月にはまた大阪と山口とね、それから大阪での楽器フェアとかね、楽器フェアとかサウンドメッセージっていうアコースティックの楽器フェアなんですけど、ね、それで一緒にライブやりますんで、また見に来てください。それからね、名古屋の皆さん、ちょっとあれを、10月にね、今度はね、名古屋出身の名古屋が生んだスーパースター、センチメンタルシティロマンスのギタリスト、中野徳雄さんと2人でまたボトムラインでね、ライブやるんですけどね、チケット全然売れてねえよ。どうすんだよ。おい、名古屋の諸君。地元のスターだよ。ねえ、翌日の大阪の方がチケット売れてるのはどういうことですか。ね、名古屋の皆さん、10月の5日でしたっけ、ね、来てくださいよ、ボトムライン。 徳尾さんのギターの方がこれもすごい素晴らしい、ギターですから、あのもちろん歌もすごいですし、それから僕と徳尾さんで2人でいっぱい曲をやりますんでね、もうぜひ、ボトムライブの方に10月5日でございますね、もうぜひ、まだチケット全然売れてませんまだ前の方の席が取れます、ぜひよろしくお願いします。ということで今日の1曲目やってみましょう、フェイストゥエースでアクロスザドーン。お久しぶりです。初めてお便りしたのは中3の夏、あれから早2年が経ち、私は今高校2年生になりました。ああもう青春真っ只中ですね、先日代官山でのエースさんと岸部さんのライブに行かせていただきました。初めて岸部さんを拝見しましたが、マイクを握ってお話ししている姿が失礼ですがとっても可愛らしかったです。A さんと岸部さんの雪化粧や雨降る窓辺では新鮮でとても綺麗な景色を見ることができました。またぜひ代官山での岸部さんとのコラボよろしくお願いします。 A さんとクラゲさんとのツートップも楽しみにしています。暑い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。特にクラゲさん、熊谷の暑さで溶けないでくださいね、いただきました、お久しぶりでございますね、そうですか、中3の時に初めてお便りいただいて、高2ですか、高2ですよね、そうか、来年はそうするともう受験の年になっていろいろ大変ですね。まあでも 青春を謳歌してくださいね。そして何か楽しみなことがあったらまたお便りをねお願いします。ライブの方もねぜひお時間があったら、来年なんかも絶対来れなくなっちゃうかもしれないですからね、よかったらライブの方もお越しください。お待ちしております。ありがとうございました。ね、次はあ、来たぞ、エッサー本田さん、マントンさん、そしてブラックホールのごとく際限なき広がりを続けるリスナーの皆さん、かつてないほどの被害をもたらした梅雨がやっと過ぎ去り、いよいよ夏本番を迎える日本列島、エルニーニョがどうのこうのと言っておりますが、皆様いかがお過ごしのことでしょうか。博多のイカのりパパでございます。全国の、限界灘ファンの皆様、大変お待たせいたしました。ついに奴らの襲来です。仕事が忙しくなる直前にもらった連休、迷わず、二度しけのために中止になった夜のヤリイカ釣りへ言ったんですね。二枚塩の影響で若干イカたちの活性が低かったのですが、なんとか50杯ほどのヤリイカを釣り上げることができました。これから秋までヤリイカのシーズンが続いてまいります。皆様ぜひ一度このプリップリのヤリイカを食べに博多においでくださいますように。暑い暑い夏、熱中症対策を万全にということでね、イカのりパパから、写真も添付されております。あのね、玄関灘の夕暮れ時のね、あの 夕空の写真も綺麗ですね。いいな。そしてうわーイカ三昧の皿に盛った、あ、イカ、これイカじゃねえよ、あ、これイカあるわ、イカとかね、お刺身もいっぱいあって、うわー、こんなもの食べてるんですね。どうして真ん中に、エマーソン&レイク&パーマーの ELP の恐怖の頭脳改革の CD が置いてあるのかよくわかりませんがあー、うまそう、くわー、たまらんな。またね、ちょっと9月に九州で福岡行きますんでね、ちょっとまたうまいもの食べてこようかなと、思います。さあ次はですね、あ、来た、キオラーということで、 A さん、本田さん、尾崎さん、そしてグローバルなフェイス2Sのファンの皆さん、ニュージーランドのパナコです。ご無沙汰してました。オセアニアは冬ですよ。今年はもう2回も風邪をひいてしまいました。忙しい毎日と病弱な体を引きずりながら、毎回番組を聞いては心の中で、何度もお便りしてました。ニュージーの冬は雨が多く、なんだか気持ちが暗くなりそうです。ちょっとホームシック気味なのもあるのかな。こんな日は温かいホットココアとあの曲をお願いします。サイレンスのね、あれですね、リクエストいただいて、これちょっと後でかけましょうね。ではでは、遠いニュージーランドから密室サテライトで倒れないことを祈りながら、キオラーということで、羊の国のパナコでしたといただきました。それからね、もう一度ついでに行きますよ。ラジオネーム、チェレストさんです。エスさん、クラゲさん、バントさん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。お二人とも別々のお仕事、お疲れ様です。ただいま冬真っただ中のメルボルンからお便り書いてますということで、ね、南半球から2通続けてのお便りです。といっても日中の気温は10度を下回ることはないです。色とりどりの花も元気に咲いています。ただ雨が降るので空気がより冷たく感じます。あ、やっぱりあっち雨多いんですね。先日またお二人の CD を日本で注文して送ってもらいました。まずは一周聞いて、おーとかニヤニヤとか、これからゆっくりじっくり大事に聞き込むのを楽しみにしています。新しい曲に出会うのはいつでもワクワクします。好きな曲に出会うのは新しく友達ができるのと同じぐらい嬉しい体験ですね。そういえばまだ CD も手元にない数週間前、この番組で聞いたマイスカイを夢の中で聞きました。どんな夢かは覚えてないのですが、断片的ではなく、しばらく穏やかに流れていたのは確かにマイスカイで、脳の迷路のどっかから現れたんでしょうか。不思議です。私は少しピアノを弾くんですが、新しく曲を弾き始めた時や、アンプしよう、アンプってあの譜面を覚えることね、アンプしようとしている時期に音楽の夢を見ることがあります。脳が一生懸命処理しようとしているんだと思いますが、Aさん、クラゲさんが夢に音楽が出てくることありますか。日本の皆様、暑さと異常気象に、気をつけてお過ごしくださいということで、チェレスタさんからね、いただきました。ワールドワイドですね。ところで、ドイツだの、なんだ、イギリスとか、あっちの方から、文字化けでいただいてたお便りの、方が、どうしたらどうしようかな、そのね、 もしあれだったら、ね、セキュリティをちょっと解除するとか、なんかいろいろちょっとね、工夫してお便りぜひいただきたいですね。でもそうですよね。なんかいっぱいの世界各地からも、に住んでらっしゃるね、ファンの方からお便りいただけたので、ぜひ、どんどん番組で紹介していただきたいので、ぜひ、ちょっとね、なんとか、工夫してみていただければと思います。今日最後にもう一ついっちゃおうかな。Aさん、くらめさん、はじめまして。大阪在住のまとめ人気派。まとめ人気ね。よくないぞ、まとめ人気派。AT です。ラジオネーム AT さんから来てました。普通に聞こうとは思うのですが、私が何か聞くのは大抵通勤時。通勤時に薄い通りを聞いちゃうと、微妙なにやけっぷりに、周りに気持ち悪い思いをさせること必至。なので、ついつい家でまとめ人気してます。この間もまとめ人気してて、バナナマヨネーズトースト。オムラトーストの話題を聞きながら正直上から目線で鼻で笑ってた私。でもエースさんのサンドイッチでバナナはあったけどマヨネーズは入ってなかったなの一言は何かに触れました。はてと思った瞬間つながりました。昔我が家のサンドイッチの定番の中身はマーガリン、薄焼き卵、塩もみきゅうり、マヨネーズ、そしてバナナ。塩分とバナナの甘さがいい感じに美味しかった。私、バナナマヨネーズトーストいける口かも。そしてさらに思い出しました。一時期小倉マーガリンパンにハマってたこと。確実に小倉トーストいける口だ私。そう思った途端、なんだろうこの何とも言えない敗北感。そんな私にさらに私の記憶が追い打ちをかけてきた。それは会社の人たちと飲んでて納豆の話題になった時、麺と納豆美味しいよって言った途端、ありえないなどの一斉ブーイング。私の中ではごっついありなんです。皆さんもありですよ ね。特に関東圏の方ありですよね。だって私が初めて、麺と納豆の取り合わせを食べたのは新宿。ラーメンに納豆がトッピングされた忘れもしないその名は地獄ラーメン。友達に美味しいと、勧められて全く期待せずに食べた地獄ラーメン、普通以上に美味しかった。それ以来麺と納豆は私の中ではメジャーな食べ物で、特に少なめのカツオだしに、半田麺と納豆、そしてとろろ芋、最高です。夏はさらにオクラをプラスして夏バテ防止のドロドロのドロドロ麺を、麺類を好きで納豆も食べれるレッサー、ぜひ試してみてください。そして、麺と納豆の組み合わせに市民権を初めてのメールなのになんかすんません。フェイスフェイスさんの音楽とライブなしでやってやっていけないかもって思うぐらい元気をもらってます。いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。東京の方でね、麺と納豆の絡みもね、ほとんどこうデビューというか話題になったのはもう20年30年くらい前のことですけども、スパゲッティ屋でね、納豆スパゲッティっていうのはチェーン店のスパゲッティ屋さんで結構美味しいところなんですけども、話題になりまして、でスパゲッティと納豆はね合いますよ。麺そうだな、ラーメンはなどうかな、ちょっとわかんないけど試してみようかな。割とありかもしれないですね。でもスパゲッティ、パスタに納豆は本当に合いますね。美味しいです。はい。ということでね、AT さんからリクエストをいただいてますんでね。そうか。さっきのリクエストがあったな。よし、AT さんのリクエストはね、次回かけよう。多分ならいい加減だな、おい。ちゃんとお便りを下読みしろよな、っていうことですよね。パナソさんからね、いただいてた、リクエストを今日はお届けしましょう。では今日の曲を聴いてください。フェイスフェイスでサイレンス。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
参りました、今日はすいませんね、AT さんせっかく、リクエストをいただいているので、これは、ね、次回、AT さんのリクエストを、ね、今日かけようと思います、すいませんでした本当にいつもね、下読みしてないんですよねもっと準備しろよって話ですけども、さあ今日はこれが僕一人の単独なライブですので、そっちの方に頑張っていきたいと思います。皆さんからお便りお待ちしておりますんで、どんなお便りでも結構ですから、どしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは薄井峠音楽の本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてる。